おはようございます。花グリーン星の学校の山中です。7月9日木曜日です。今日もよろしくお願いします。今日もねお話ししたいことたくさんあってテンポよくいきたいと思うんですけど、まず一つ目が、昨日ニュースを見ていて、新幹線のニュースでさ、なんか個室ができる？できた？そういう新しいサービスが始まるっていうのをやってたんですけど、なんかめちゃくちゃゴージャスでさ、すごくこうなんていうの、もう特別感、ラグジュアリーな感じ。あのニュースを見てて、お、獅子座木星だなって思ったんですよね。私いろんな講座でも獅子座木星期っていうのは、例えばビジネスで言うならオーダーメイド感とオーダーメイドのものとか、なんかちょっとこう、スペシャル的なもの、特別感、ちょっとこう、ラグジュアリーな感じ、ゴージャスな感じみたいなのが、ビジネスシーンでこう、流行るっていうかね、木星だからね、広がるんじゃないかみたいなお話をしてるんですけど、もうまさにまさにですよね。これだなと思ったんですよ。で、そっからなんか私がひらめいたのは、それこそすぐ自分のビジネスにねつなげちゃうんですけど私の仕事でもこう、なんて言うんだろう、ちょっとこうオーダーメイド的な、ラグジュアリーな、ちょっと贅沢感、高級感っていうのはちょっと私には難しいんだけど、ちょっと特別感のねあるメニューを、この獅子座木星期1年間の限定でやるのも面白いなって、そのニュースを、新幹線のニュースを見てね思ったんです。で、やろうかなと思ってることが、あるんですけど、どう思うって本当はライブでやってね、こうチャットでコメントいただけたらすごく嬉しいんですけど、はい、もしお時間ねある方、可能な方はコメントでメッセージいただけると、ご意見いただけると嬉しいんですけど、いや、何をひらめいたかっていうと、まあ、実はこれも復活版なんですけどね、復活版、これ何年前ぐらいにやってたんだろう。うちのお客様でまだ大切に持ってますって言ってくださってる方もいらっしゃって、まあ、本当に嬉しいんですけど、あれ何年、多分10年前とかですよね、きっと10年ぐらい前に星読みリソースマップ、私の地図帳っていうのやってたんですよ。これ何かっていうと、今でいうその半年の未来予測とか5年の星占いとか、ああいう手書きで冊子に書き込んで郵送で送る、当時ってどうだったっけ、郵送だったかな、まあリアルでやってたんでね、いや郵送だったよね、郵送でお送りしてたんですけど、要するに未来予測ではなくて出生ホロスコープを読み込んだものなんですね。だからまあ分かりやすく言うと、自分の取扱説明書じゃないけど、まあ、自分の、出生ホロスコープ、まあ、何が得意で何が課題で、ね、どんな方向性で仕事をしていくとうまくいきやすくて、人間関係はこうでとか、何歳頃にこんな天気があってとか、なんかこう生まれ持ったものね、生まれ持ったものを、一冊の冊子に英語サイズでしたね、この時は。この時は手作りで自宅のプリンターで印刷して、ホチキスでパチンと留めてね、製本して送ってた記憶があるんですけど、大変すぎてやめちゃったんですけどね一冊作るのにさ、もう5時間とか6時間、いや、なんなら7時間8時間ぐらいかかってたかも。やっぱり一人一人の10天体、私全部アスペクトまで拾うんで、で、あと年齢期も考慮したりとか、あとドラゴンヘッドテイルとかも読んだり、 MCIC とかアングルも読むし、アセンダントとかで、ちょっと最後に巻末に数年先のざっくり未来予測みたいなね、天気になりそうなタイミングとかもちょっと書かせていただいたりして、あなたの月は、あなたの金星は、あなたの水星はみたいな天体ごとのページがあるんですよ。で、なんか7時間とか8時間とかかけてね、くったくたになっちゃってやめちゃったんですけどそう、なんかふとそれを思い出したんですよ、昨日その新幹線のニュースを見て。で、たくさんはできないけど、なんかたった一人の人のためにとか、まあ今考えてるのは1ヶ月2人なんだけど、たった2人の人のために、なんかそれを、まあそれこそ、まあ、7時間8時間かかるか分かんないけど、まあ、その時間をかけて、でそれこそなんかこう、なんていうのかな、ちょっとこう特別感の演出、まあ、ちょっとアイデアがあるんですけどを、入れて、そうで、価格もね、もちろん新幹線の個室 でひらめいたあれだからさちょっとあの金額高めなんですけど、うん、でもなんか獅子座木星期にはそういうメニューも面白いかもって思ったんですよね。だから復活、星読み、リソースマップ、私の地図帳みたいな。でも1ヶ月に、まあ、やって2人できて2人かなと思ってるんです。まあそもそもね、お申し込みが入るかどうかわかんないんですけど、あの金額まあまあ高いっていうか、うちのメニューの中では高い金額を設定しようかなって今思ってるので、もうそもそもお申し込みが入るかどうかわかんないんですけど、まあでもその金額の価値があると思って、まあ今考えてるのは一応5万5千円ぐらいと思ってるんですけど、だからそれを、まあ、そこ私はその内容で価値があると思うので、あの自分だったらその金額ね、私はいつも金額つけるときって自分だったらそのメニューの内容にいくらだったら払うかなって自分基準で考えるんで、まあ、私だったらあるなと思ってその、まあ、5万5000円ぐらいにしようかなと思ってるんですけど、まあ、あの予約が入るかどうか別ね置いといたとして、でも面白そうだなって思ったんですよ。でちょっとねなんか懐かしくって、その当時の、ご予約くださった方たちにお送りしていた送付状を引っ張り出してきてちょっとね見たの、えちょっとだけ読んでもいい？いやあのダメって言えないよね、一方通行だからね、ごめんね、勝手に読んじゃうよ。いやなんかね懐かしくなっちゃったの。でもしかしたら聞いてくださってる方の中にもさ、いや私まだもうこれ持ってますっていう人もいるかもかもと思ってね、この度は星読みリソースマップ私の地図帳にお申し込みいただきましてありがとうございます。先生学では始まりの時間がその後もずっと影響を及ぼすと考えられています。まさに生まれた瞬間の星の配置がその人の一生に影響するというのです。星読みが当たるか当たらないかはいろいろな受け止め方があると思いますが、少なくとも星読みの法則で個人の資質を読んでいくと、あらゆることが腑に落ちて納得してしまうという人が大勢いることは確かです。だからきっと21世紀になってまでも星読みがなくならないんでしょうね。冊子の読み方についてですが、10天体はそれぞれ違ったテーマを持っています。年齢域という考え方があり、冊子に書いてあるようにそれぞれの年齢でその天体からの影響を最も大きく受けると考えられています。例えば土星のテーマは若い頃は苦手だったりピンとこないけれど、40代から50代になるとすごく理解できるみたいなことがあるかもしれません。また出生ホロスコープに良いホロスコープ、あ違う違うとはいえ、10天体は全て常に自分の中にあるので、いつどの天体のエネルギーが強く出るのかは個人の自由意志による選択に大きく影響されます。だから本当に人それぞれです。また出生ホロスコープに良いホロスコープ、悪いホロスコープはありません。長所は短所であり、短所が長所であるように、全ては使い方次第であり、全てはただあるのです。なので生まれつき運がいいとか悪いとかはありません。もしも運という考え方をするのなら、むしろ思考や行動が大きく影響するのではないかと思います。この冊子に書かれていることは、すべてあなたが生まれた瞬間に宇宙から与えられたギフトであり、可能性の種です。いつどこでどのように使うのかはあなた次第。ぜひ何かの度に読み返してみてください。時間の経過によって同じ言葉でも受け取る印象が違ってくることがあると思うからです。この冊子があなたの幸せな未来へつながる小さな力となることを心から願っています。この度はこのようなご縁をいただき本当に感謝しています。ありがとうございます。花グリーン山中京子って書いてあるんですけど、いやこれ10年ぐらい前に多分やってたんですよね。でも今読んでも、うんうんそうそう、私多分10年前と考え方が変わってないんだよね。成長してないとも言えるけど、軸がブレてないとも言えるけどね、まあそういうのをやってたんですよ。なのでこれを、なんかねちょっとさ、パッケージとかにもこだわったりとかしたらさ、面白そうだなと思ってね、なんかサプライズ感とか出したりして、はい、なんて思ってます。はい、のでもしかしたらあの、はい、募集するかもしれませんのではい、よろしくお願いします。でそれが一つ、それから二つ目、明日から星の話ですね今度はね、明日から金星が乙女座に入りますね。8月7日まで金星が何座にあるか、その星座のことをやると、幸せになれるので、シンプルに。だから例えばなんだろうね、まあ、整理整頓とかね、スケジュール管理とかね、何かこう手帳時間とかね、そういうのもいいと思うんですよね。ちょうど明日ね、 ただひたすらチャンス日を探すワーク会っていうのをやるんですよ。いや私これさ、なんか多分タイトル聞いただけだとピンときにくいと思うんですけど、要するにその未来予測なんだけどね、未来予測なんだけど、なんかただ30円読んで、明日こうだねとか来週こうだねとかだけじゃなくてさ、その逆算で、例えば自分の太陽にトランジットの木星が60度に来るのはいつなのかとか、その意図的に調べるんですよ。要は30円バッて出して未来を読むんじゃなくって、自分で知りたいアスペクトとか自分で知りたい天体の配置っていうのを意図的にピックアップして、後付けでホロスコープを探すんですね。そうすることで自分の手帳に自分だけの未来の使いたい星の配置、星のタイミング、チャンスがたくさんババババババババッと書き込めるんですよ。で、私はそれがもう楽しくてしょうがなくて、でもこれって占星術の基礎知識がある人でないとできないんですよね。まあそりゃそうなんだよね。そうで、例えばどうしようかな、例えば個人の識図、例えば、個人春分とか個人夏至とか、個人秋分、個人冬至っていうのがあるんだけど、じゃあそれどう使うかって言ったら、そのチャートを出して、そのチャート自体は30円だから、そこからトランジットを抜き出して、そのトランジットチャートからそこからの3ヶ月予報、3ヶ月予測をするわけですよ。で、それはホロスコープが読めないとできないじゃん。で、ホロスコープの読み方の解説は明日の講座はないので、どうやって自分の未来の、チャンスっていうかね、ここ使いたいっていうワクワクするようなアスペクトだったり、人生のターニングポイントだったりを探すのかっていう探し方を、学ぶっていうか知る講座なんですよね。で、明日はその、テキストとか基本ないんですけど、私の中ではね、こうちょっと なんていうのそういうのカリキュラムじゃない、レジュメみたいのもあるんだけど、基本テキストはなくって、その参加してくださった人たちと、もうその場で、別にその場でできなくてもいいんだけど、可能な人はご自分のパソコンで、ね、自分のチャートを動かしながらというか、出しながら、その場で手帳にバンバンバンバン書いていこうと思ってるんですけど、いやー、やっぱりね、なんか毎週毎週ね、手帳ウィークリーページをさ、めくるたびに、あ、この日はなんとか、この日はなんとかって書いてあって、やっぱ楽しいじゃん。で、毎日じゃあるとね、逆になんか使いづらいけど、1週間に、なんて言ったら、2つ3つあったりとか、あとはこの週はスペシャルだとか、だからそういうのが書いてあるとね、めちゃくちゃワクワク。例えばさ、私多分今日ね、マーズリターンなんですよ。待ってね、そうそう、9日、私今日マーズリターンなんです、午前1時29分ね。でもだ、そういうリターンもピックアップしていくしね、あのそれこそマーキュリーリターン、あの金星リターン、ヴィーナスリターンで、じゃあ例えば今日私はマーズリターンなんですよ、金星回帰なので、金星回帰だけじゃ何していいか分かんないじゃん。だからマーズリターンのチャートを抜き出して、そっからこっからの2年間私は何にエネルギーを注いでいったらいいのか、ね、こっからの2年間私は何にチャレンジしていったらいいのか、エネルギーを向けていったらいいのかっていうのを読み取るんですよ。だ、その出し方とか読み解くコツとかを明日シェアさせていただいて、それぞれに、じゃあ自分のマーズリターンはいつ来るんだって調べて、それを手帳に書いていく。だから、なんていうかな、手帳って基本1年間じゃない？ だけど私はいつもその手帳の巻末にあるフリーページ大体ついてるじゃん。そのフリーページに、向こう7年8年なんなら10年先ぐらいまでのページを手書きで作って、でそこに来年とか再来年とか、の星の動きもポイントはピックアップして書いてるんですよ。だから手帳開くとウィークリーページとかマンスリーページは今年の内容だけど、巻末のフリーページ見ると5年先10年先の自分の天気も分かるんですね。めちゃくちゃ面白いんですよ、それが私はそうで、例えば今日の私のマーズリターンズで見るとさ、マーズリターンだから火星が主役なわけよね。でその火星どこにあるかって言ったらさ、天王星とコンジャンクションしててさ、1ハウスにあるわけ。おいおいおいおいって感じだけど、だからじゃあね、そういう、1ハウスで火星を天王星と一緒にね使っていく2年なわけでしょ。だから多分めちゃくちゃ忙しいというか、めちゃくちゃ忙しい、同じこと2回言っちゃった、めちゃくちゃ忙しい3回言っちゃったと思うし、あとはなんか変化も多い多分2年になるんだろうなって、その他にもいろいろ自分で予測したことを書き込んでるんですけど、そう、あれ金星乙女座入りの話からそうなった、なんでそうなった、 あ、手帳時間がいいよって言ったんだね。はいはいはい、それでそっち行っちゃった。はい、で、ただひたすらチャンス日を探すワーク会って、明日はちょっと、満席になってるんですけど、追加日程作ったんですよ。8がリクエストいただいてありがとうございます。8月10日の月曜日、1時半から、午後4時まで2時間半。で、もちろんアーカイブ受講 OK ですので、まあ、むしろね、アーカイブで動画ね、見直してさ、ゆっくり自分で調べてゆっくり手帳に書き込むっていう風にねやるといい講座かもしれないですよね。その場だけでなかなか多分全部できないかもなんですけど、はい、よかったら興味があったら出世時を見る方だったら楽しめますので、はい、お待ちしてます。違う違う、その宣伝じゃなかったよね。それをお知らせしようと思ったわけじゃなくて、金星乙女座入り、まあいっか。他にもいろいろ7つ書いてありますんで、オンラインサロンの、あの手帳サロンの会員の方ね、見返してみてください。それかまだあるのよ、星の話が今日いろいろ。3つ目の話題、今日7月9日は月と、キロンがですね、牡牛座でコンジャンクションしてるよね、してるんですよ。なのでこれちょっと短くいきますけど、今日感じること、今日自分があって思ったことは結構自分の本質の部分、まあ深い部分、潜在意識って言ってもいいのかもしれないし、わかんないけど、じゃないかなと思います。でポイントは、あって思ったことが多分ですけど簡単じゃなかったりするんですよ、きっと。この配置、木星と冥王星とはスクエアで T スクエアになってるんで、だからあこれいいなとか、あこれやりたいなとか、今日もし思ったことがあって、でそれがなおかつ簡単ではないことだったら、でもやりたいな、金星とはトラインなんで多分気持ち的にはワクワクするんだけど、じゃあ実際それ実行しようと思うとちょっと難しかったりハードルあったりするものに、もし今日気づけたら超ラッキーです。きっと自分の本質の部分からのメッセージかなと思うので、そんな意識で今日過ごすと楽しいんじゃないかなと思ってます。はい、それから最後4つ目、ドラゴンヘッドがねいよいよ動きますよ。7月27日でね、なんかもう本当に日々最近ホロスコープ見てて思うんだけど、ドラゴンヘッドがさ、もう魚座のさ0度ぐらいまで来ちゃってるわけ。魚座の0度、ドラゴンヘッドは逆走だからこのあと水瓶座29度に入っていくわけだけど、なんか魚座の0度ってさ、なんて言ったらいいんだろう、なんかあもう本当にいよいよ終わるんだなって、すごいシンプルな表現になっちゃったけど、でね振り返ってみたんですよ。皆さんもぜひ振り返ってみてください。魚座にドラゴンヘッド入ったのいつだか覚えてます？いや私も忘れてたから見返したんだけど、だいたい1年半ぐらいで動くんですけど、正確な日にちは全然忘れてました。2025年の1月12日、だから去年ですよね。去年のお正月明けっていうか、2025年の1月12日から、まあ、今月に至るまで、ドラゴンヘッド、魚座、テイル、乙女座。だからさ、私それに合わせてお掃除先生術のチャレンジサロン、お掃除先生術でお家を徹底的に整えたら人生どうなるを検証するサロンっていうのを、このドラゴンヘッドの移動に合わせてやったんですよね。多分そういう風に私当時言ってたと思います。記憶にある、ドラゴンテイルが乙女座に入るからこのタイミングでお掃除のサロンをやろうと思いますって言ったのを覚えてるんですよ。でそこの一つ節目が来るわけですよ、今月。なんとなんと私また お掃除先生術のサロンをさ復活させようとしてるじゃない、復活させようとしてるんですよ、8月から、乙女座月間から。すごい流れだなと思って、鳥肌まではいかないけど、いや本当にドラゴンヘッドの魂を成長させるための課題ねの、リズムで生きてんだな私と思って、ちょっと嬉しくなっちゃったんですけど、なので皆さんもぜひ2025年の1月、要するに去年丸1年間と今年の今月まで、この約1年半どう過ごしましたか、何が起こりましたか、何を考えたかな、どんな1年半だったかなっていうのをぜひぜひ、今日明日明後日今週末振り返ってみてはどうかなと思います。そうするとそこのさらなるバージョンアップをやっていけばいいってことだからさね、私はなんかこう予約表とかね、こう振り返ると自分でやったことが大体書いてあるから、今朝振り返ったんですよ、2025年の1月からどんなご予約いただいてたかな、ご予約いただいてたっていうか、予約表見るとね自分が何やってたかが分かるから、そしたらね 一番こうよく AI とかがね何度も出てくる言葉を大きな文字で表してたりするけど、あれで言うならビジネスオンラインサロンワンデー講座が多かったんですよ。ビジネス系のゼロから始める企業講座とかもそうだし、あとなんだろう、ビジネス個人ビジネス、うん、違う、個人事業主のためのオンラインサロンとかもそうだし、まあなんかマンツーマンにしてもグループにしてもビジネスのサポートっていうかね、ビジネス系の講座とかも、まあ、今年に入ってからもそうですよね。動画ビジネスの始め方とかオンラインビジネスの始め方とかオンラインサロンの作り方とか、なんかビジネス系の講座をたくさんやってたんですね、この過去1年半。だそれもバージョンアップしていく段階に来たってことですよね。うん。それからオンラインサロンも手帳サロンもそうだし、個人の未来予測サロン、個人の未来予測サロンもね、この間オンラインサロンの時に話したんですけど、なんか話の流れで、あれ本来翌月の1ヶ月の個人の未来予測をねするっていうオンラインサロンなんですけど、なんか話してたら、いやなんか中長期的な未来予測も入れたら面白いんじゃないって、なんか私自分で話しながら思いついて、そしたらみんなそれも楽しみですとか言ってくださった方がまあまあいらっしゃったので、今後は翌月の1ヶ月だけじゃなくって、ちょっと中長期的な大きな星がね動いたりするとか、あとアスペクトですよね。私アスペクトの影響めちゃくちゃ人って受けると思ってるんで、まあ、そういうのでちょっと来年とか再来年とか、なんなら3年後5年後とか、中長期的な個人の未来予測も、やっていこうかなと今思ってて、でそこもちょっとバージョンアップしていきたいなって思ってるし、あとビジネスのオンラインサロンもね、去年今年で2期させていただいて、でまた今年の年末から3期目始めようと思ってますけど、そこもちょっとバージョンアップを考えているし、あとはやっぱワンデー講座をすごく増やしてきた1年半だったですよね。で去年の秋からはワンデー講座のメンバーシップ制度っていうのも始めて、まあ、最初ね40人ぐらい定員までお受けしたいなと思ったんだけど、まあ今何半年もすぐ1年ですよね。1年ぐらいやってみて、やっぱり40名とかだと、今ね22名かな、入ってくださってる方がいるんですけど、まあ、そのぐらいがちょうどいいのかなとか最近思い始めて、まあ、入れてっていうか、マックス30名ぐらいなのかなと。やっぱ40名だと、私がワンデー講座ね、もっと枠を増やさなきゃいけないし、ね、メンバーシップ入ってるのに受けられないってなっちゃったら、それは申し訳ないから、そう。まあそれはまあちょっとこっちの事情だからここで喋ることじゃなかったよね、ごめんね。で、あとはそう SNS ですよね。なんかいろいろ始めたかな、ノート始めたり、インスタってほぼほぼ放置だったんですけど、まあリールを始めたり、まあ YouTube はね、まあ、現在も全然できてませんけど、まあそういう新しいことにちょっと挑戦したりした1年半だったかなと。でその区切りが7月27日に来るんで、これ私だけじゃなくて全員なので、でドラゴンヘッドっていうのはやっぱり自分の魂を成長させるための課題なんですよ。だからなんか現実世界でどうのっていうよりも、自分自身が成長するために今自分が取り組むべき課題は何かみたいな、それを、考えるといいんですよね。 もちろん魚座だったのが水瓶座に移動するっていうね、意味もとてもとても大きくあるんですけど、だから世の中的にもいろいろ変わっていくと思うんですけどね。はい、というところで、まあ、ちょっと長くなっちゃいそうなんで、また、ドラゴンヘッドの移動に関してはね、お話ししたいかなと思いますけど、まあ、最後一つ、思ってることをお話しすると、この夏はもう獅子座強くないっていう、もう木星獅子座です。太陽も獅子座来るよね。で、ドラゴンテイルが獅子座に入るでしょ。いやもうなんか獅子座やらなくて、何座やるのぐらいな感じで、獅子座が、パワーが強くなるので、まあ、だから獅子座やるといいんだろうねと思ってますけどね。そうだから一番最初に言ったね、その新幹線の個室のねニュースでひらめいたって言ったけど、なんか私今までやったことないけど、ちょっとなんかもっとパッケージとかにもこだわって、まあ郵便で届いて開けたら箱の中から鳩が出るとかさ、そんなことはできないけど、それはできないけど、でもなんかちょっとそのもう手元に、あね、もうさ半年の未来予測とかでもさ、本当にもう届いて表紙をめくった瞬間もうなんか胸がいっぱいになりましたとかさ言ってくださる方とかもいらっしゃって、京子さんのエネルギーが伝わってきましたとかさ、本当に嬉しい、そういう言ってくださる方がいらっしゃって、それをもうさらにさらにもうなんかもう届いて開ける時からなんかもう気持ちがね、なんでしょうね、まあ、獅子座木星 を、のエネルギーをそこに閉じ込められたような、まあ、ギフトっていうか、そういうなんだろう、商品っていうのかなを、作ったら楽しいのかなと思って、はい、いますので、またちょっとお知らせさせてください。今ね両手万歳しちゃったよ。34番プアが出ました。いいよいいよ、それいいよって言ってるマナカードが、ぜひ皆さんも今日、さっきね、月とキロンがおうし座でコンジャンクションしてるんで、今日感じたことは結構本質的、自分の本質的なところだよって言ったけど、もしそういうことが今日あったら、いいねいいねそれいいねってプアが言ってるので、マナカードのぜひぜひ、トライしてみてください。私も今もうプア引いたんで、この話しながらプア引いたんでやろうと思ってます。はい、1ヶ月に2人かな、3人4人、いやできないな、2人かな、はいと思ってますけど、はい、またお知らせさせてください。今日はここまでになります。ありがとうございました。なんか最後すごいいい気分で終われるわ。ありがとうマナカードまた明日お送りします。ありがとうございました。じゃあね。